聖書をお読みいたします。マタイによる福音書15章の1節から11節までです。その頃ファリサイ派の人々と律法学者たちがエルサレムからイエスのもとへ来ていった。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか。彼らは食事の前に手を洗いません。そこでイエスはお答えになった。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。神は父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っておられる。それなのにあなたたちは言っている。父または母に向かってあなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは父を敬わなくてもよいと。こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。偽善者たちよ、イザヤはあなたたちのことを見事に予言したものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。本日はサイエンス、科学の仮説に振り回されないで創造主を信じて自分それぞれに与えられたデザインに沿った人生を歩もうというお話です。世の中には万物を作られた神様の教え、御言葉を無にするような台無しにするような考え方や習慣が世の中では満ち溢れていると思います。神様の教えを、お言葉を台無しにして神様の考えに抗う習慣、考え方、思想に人が染まると、その行動によって自分自身もも、周りの人もも、神様をも傷つけることになります。マタイ15章、先ほどお読みした前半においてイエス様はそのことに、注意しなさいと警鐘を鳴らしていらっしゃいます。これからしばらく一つの仮説についてお話ししますけれども、結論に至るまでちょっと時間がかかりますので、前置きが長くなるのですけれども、お付き合いいただければと思います。産業革命という今の時代を彩るものが始まったのがイギリスで、ちょうど1800年の30年前から30年後までの60年間と言われています。説教では何度も触れたことです。であまりにもその生産力が高くなった、大きくなったものですから、周りの国々はイギリスに習うことを追従することにしました。でその時期はちょうど隣のフランスではフランス革命が起こって、その大国の中で自分たちの制度、いろんなものをぶち壊しにして、そしてナポレオンが登場して、それを壊れたものを再構築していく、しかも再構築していく中でさまざまな戦争を戦って、ついには敗れてナポレオン自身が島流しになってしまう、そういう時期、激動の時期にイギリスでは産業革命がどんどんと進行していました。実はそれ以前の人類の歴史では、産業を発達させて生産する量をバカみたいに増やす と文明が滅びてしまう、自分たちが滅びてしまうというのを人類は何度も経験していました。農作物の量を増やそうとして森林をどんどん、森をどんどん破壊していくことによって、ついには自分の首を絞めるというのが常識でした。でそれは例えば10世紀今から1000年以上前ですけれども、メキシコの南部に、古典マヤ文明というのがありました。で例によって森林をどんどん伐採して、農作物の量をこう増やしていって、豊かさをこう味わっていたんですけれども、結局生態系が崩れて作物が取れなくなって、自分たちの人口を支えることができなくなって、文明自体が滅びてしまうということになりました。13世紀にはアジアのタイの北東部ですけれども、伝統的に塩を作ったり鉄を作ったりという産業で栄えていた地域ですけれども、塩を作る、鉄を作るには材木が必要でした。ですから森林を伐採しました。しかし森林伐採が急激に進んだ結果、雨の量が減って土地が乾燥して塩害が激化して、ついに材木がなくなってしまい、塩も鉄も作ることができなくなって、その文明が崩壊したものです。その後1600年頃の話ですけれども、これは特に有名な話ですが、イースター島、モヤイ像で有名なイースター島ですけれども、最初は数名で始まった島なんですが、9000人に人口が膨れ上がっていて、それを養うために森林を破壊し尽くして、突如としてその文明が崩壊し、未開の島に戻ってしまって、そのモヤイ像だけ残った、そういう有名な話があります。ですから人類は農作物をこう増やしすぎるとダメになるっていう教訓のもとで生きていたので、そこそこの生産物、そこそこの経済発展で満足するというのを鍵にして生きていました。ところがその産業革命期のイギリスでは、なんと最後の木一本まで切ってしまったイギリスが、その後どんどん経済発展する、どんどん生産量が高まるという異常事態に突入したわけです。でなぜかというと、燃料を生の木ではなくて石炭に切り替えたからでした。つまり19世紀のイギリスに至って人類の産業発展というものはタガが外れた状態になったわけです。極論するとエネルギーっていうのはもう使い放題、どんどん使ってどんどん国を豊かにすれば世界の支配者になれる、そういう時代がやってきて今200年が経ったところです。節約するとか節制するというのをバカにして、大量生産大量消費によってお金が儲かる、早物勝ちのバブル経済のような狂乱状態を私たちはもう200年も続けてきました。でその始まりの頃に19世紀半ばですけれども、そういう怖いもの知らずになってしまった人類を喜ばせるようなとっておきの科学的理論が登場しました。それで瞬く間に、私自身もそうなんですけれども感染して、それを出発点として人生を組み立てていくっていうのをみんなでやってきました。何度も申し上げましたけれども、それがチャールズ・ダーウィンの種の起源、On the Origin of Species という本での話です。進化の仮説です。あらゆる生命が共通の先祖を持っている。で世代が下ると無目的に偶発的に変異が起こっていく。でより環境に適合している個体が、変異個体がサバイバルすると、サバイブする、生き残るんだと、 そういう自然淘汰の説でよく知られています。でダーウィン自身が言ってることなんですけれども、自らの主張するところは、化石が証明してくれるはずなんだけれども、まだそれをちゃんと証明できる化石はまだ出てきていませんと、自分の後の研究者がそれを見つけてくれるでしょうということで、その進化論が始まりました。でそれから160年以上経ちましたけれども、結局のところ化石はまだ見つかっていません。でそれどころか最近は博士号を取得した海外在住の多くの科学者たち、一流の科学者たちが、実は進化の仮説っていうのは穴だらけで信頼できないっていうふうに言っています。万物の創造には何らかのデザイナー、超自然的な設計者がなければ、これほど精密な世界っていうのはできなかっただろうというふうに一流の科学者が言っていて、今論争がもう起こっているところです。しかし私たちの国ではそういう話はほとんど紹介されることはなくて、進化論というのは創造論を覆した科学的事実だということで受け止められています。でダーウィン本人はその進化の仮説というのを非常に複雑に記しています。で自然淘汰は地球上の生物の多様性を説明するのにぴったりだと、一番説得力を持ってるんだみたいなことを言っています。でもその話を受け止める世間一般はダーウィン自身のように複雑にものを考えることができません。それでもっとそれを単純に考えて、適者生存っていうのが進化論だというふうに落ち着くわけです。つまり成績の悪い人は生活が貧しくてもしょうがない、優秀な人たちがたくさんお金を稼ぐのはいいじゃないか、まあ、そんなふうに私たち一般の人たちは考えています。でこの本が出た1859年ですけれども、日本のプロテスタントの宣教の教会の歴史において画期的な事件が起こった年で、それはアメリカの宣教師が初めて、沖縄を除いた本土の方に初めてやってきたというのはこの1859年の年でした。ヘボン、ブラウン、フルベッキというような著名な宣教師がやってきた年でした。でこの年にその本が出たというのは、イギリスの資本家、支配階級、ブルジュアの人たち、工場のオーナーの人たちにとってはとってもいい、都合のいい話でした。産業革命自体が実際には大量の負け組と呼べるような貧しい労働者を生み出していったわけです。で自然淘汰、適者生存というふうにもし言えるのであれば、負け組の人たちは自分たち能力がないから貧しくなるんだ、しょうがねえよなっていうふうに彼ら自身が納得してくれるわけです。自分たちは文章を一つ書くにも英語のスペリングもちゃんと書けないし、計算もろくにできないし、稼いだお金を貯蓄に回す頭もない、だから俺たちロンドンの貧民窟で生活するっていうのしょうがないよなって自分自身が納得してしまうことになります。そういうのを助ける理論になっています。で他方で支配者層っていうのは貧民の人たちが反乱を起こして武装蜂起して革命を起こすっていうのを極端に恐れてますので、そういう彼らを納得する理論が現れてくれれば、それを広めることができれば自分たちの支配は非常に安定するという話だったわけです。で彼らが進化論を信じてくれれば革命の心配もなくなって、その上に彼ら自身が激しく競争をして頑張ってくれるから工場の生産性も上がるといういいこと尽くしだったわけです。でさらに良かったのはキリスト教会の権威を引きずり落とすことができたという利点もありました。 神様による万物の創造というのを否定することができれば、人々の心の中から教会というのがこう意味の薄いものに なることができる。で、教会ってうるせえよなと、俺たち労働者から搾取してんのに教会は慈善活動とかしやがって、それでなおかつ労働者のために賃金上げろとか文句言う、でもそういうやつらを痛めつけるには進化論がぴったりだということになったのです。で、私たちの国でもこの仮説は隅々にまで行き渡って、もう当然疑いなく信じられるものだ、科学的な理論だということになっているし、私自身も子どもの頃本当にそうだなと思って適者生存というのを信じて人生を積み上げようと思っていたわけです。で、子どもたちは小学生の頃からこう学校に通って当然のように毎日テストを受けて学んだことが点数に結びついていく、自分の価値はテストで測られるんだっていうのがもう自然当然のことになってるわけですよね。テストの点数、つまり自分の価値、点数のいい人は価値の高い人で0点取るやつは価値のない人間だっていうのがこう自然に刷り込まれていくわけです。で、できない子はできない子で自分が悪いから、宿題やんないからできないんだ、自己責任だということでそれを受け入れていくことになります。他方、運動ができる子もいます。できる子はできる子で上に上がっていくという競争があります。中学校になると競技ごとに学校総合体育大会、学総というのが行われます。この辺りでも6月には市内大会がありますので、真っ昼間から中学生がこう電車に乗って移動しているというのが光景があります。で、そこで勝つと7月には県大会があり、県大会で、勝つとさらにその上の関東大会が8月にあるという、そのさらにその後に全国大会があるという構造になっています。で、市内大会で例えば教会に来る子なんかが優勝したりすると本当に素晴らしいねと言います。で、その次の7月の県大会に出て、もしそこで優勝でもしたらもうスーパーマンのレベルで素晴らしい素晴らしいということになるんですけれども、じゃあその子たちが関東大会出て全国大会まで出て大変な競争なわけです。で、万が一高校生とかで全国大会で名をとどろかせるような活躍ができたとすると、テレビ、新聞、ラジオ、そんなところでこうメディアに露出することがあります。で、有望選手にはもうみんなから期待がかけられて、〇〇選手頑張れということになります。でも、そうやって頑張って仮にその人が日本代表になったとして世界大会に出たとしても、そこで結果を残すことができなければ、あ、国内では優勝したのに世界大会では力を発揮できなかった人でというふうに軽くあしらわれることになります。記者たちからの取材は途絶えて、カメラマンの写真に撮ってもらえることもなくなっていきます。で、最後にはいつの間にか消えた選手と言われるようになります。選手たちは大衆の欲望を満たしている間だけ気持ちがいい、そういう世界です。で、前置きは長かったんですけれども、このお伝えしたいのはこの先の話です。私たちがその自然淘汰とか適者生存という仮説をまともに信じると、結局何を信頼しているのか、適者生存で私たちは何を崇拝してしまっているのかというと、結局は力を崇拝しているのではないかと思います。人間が単なる商品のように見えてきて、試験や試合の成績が良ければ価値が高い人、悪ければ価値の低い人というふうに自動的に思ってしまいます。力のあるなしで、ある人とない人でこう価値が上がったり下がったりします。で、それを社会全体が ああ世界なんてそういうもんだよというふうに追認、みんなで認めていく、後追いで認めていく、そういう世界になっていきます。自分より地位の高い人は、あの人は特別優秀だからね、だから地位が高いんですよ。自分より地位の低い人は、あの人たちは自分より劣っている人だからね、というふうに短絡的に合理化してしまいます。でそういう世界を私たちみんな生きているわけです。でその論理的帰結として私たちどんな子育てをしているかというと、非常に悲劇的なんですけれども、幼い子供に塾に通わせます。親子ともども受験戦争に参画する。でスポーツ一家はスポーツに親子で入れ込む。自分の子が成績の悪い力のない子になってしまったら負けである、敗北であるというふうに短絡的に考えるからです。ですから国民全体、社会全体が生まれてから死ぬまで過当競争というか同過ぎた競争に入れ込む。その過程で、その間プロセスで仲間を信じることができずに、いつも精神的に不安定な状況に置かれる。そういうものを、その科学的に仮説に思えたものがこう、そういう社会を作り出しているわけです。で実際そういう大競争の中に生きていると、大部分の人たちは競争で傷ついて疲れて自分に自信がなくなるわけです。で仮に勝ち組だと思われている人でも、そういう競争の中であまりにも頑張りすぎちゃっていると、実は自分は出来が悪いんじゃないか、勝ち組と思われる人でも大きな後遺症が残ってしまいます。ですから中学受験、大学受験、ガチで取り組んだ人ほどそういう思いがこう心の片隅にあるわけです。ですから仮説を、ダーウィンの仮説を信じて、結局何が起こるのかというと、自分をデザインしてくれた、自分に命を授けてくれた神様への信頼が薄くなる、なくなっていく。本来であれば生まれた時から絶対的な価値を持っていたはずの自分、本来であれば神様からもらっている賜物を磨けば輝くようになる自分が、競争だと言われて周りを見ながら競争することで疲れ果てて本来の力を発揮できなくなってしまう、そういうことを自ら招いてしまうわけです。そして周りの人たちが神様によって生み出された価値のある存在だと思えなくて、成績悪いこといいことこう分かれていく、役に立つか否かで、価値づけができてしまう。そういう中で競争にさらされて勝たなければダメだ、落ちぶれるという脅迫観念で人生を積み上げる部分がこう大きくなっていく、不安定な人生を送るというのが結末になっています。で私たち信仰者の間においては、もしその仮説を受け入れるのであれば、神様ってちっちゃいよなっていうことになります。天地を作る力などあるはずもなく、奇跡を起こす力も本当はなかったはずだみたいに、どんどん疑いが深まっていく。で最後は、やっぱり神様は道徳の神なんだなと思って、自分が死んだ後本当に救ってくれるのかっていう確信が持てなくなってしまいがちです。で本当は私たちの神様は何でもできる方です。天地万物を作り出して地球、宇宙の歴史が終わる時には新しい世界を作り出し、そして私たちをその御国に押し込んでくださる、 一人も漏れずに押し込んでくださる、そういうお方です。私たちはその死後蘇ってその国に入るときに全員が輝いて過ごすことになります。で、天地を作られた神様は言われます。私を信頼しなさい。創造主のである神様との関係の中で幸せをかみしめなさいというお言葉です。しかし仮説を信じるとそれがなかなかできなくなります。逆に競争原理にとらわれて周りの人との競争の中で勝つことだけにこう心を砕いていくことになります。勉強やスポーツ、仕事で周りと競争して何とか勝って幸せになろう。繰り返しますけれども、そういう状況というのは工場を持っている人、資本家、経営者にとってはある意味とてもいい話になっています。従業員が勝手に競争して生産性を上げてくれるからです。で、しかも従業員の方々が、ああ自分たち経営者っていうのは能力があるから経営者なんだというふうにみんな納得してくれます。つまり産業革命を迎えた近現代においてダーウィンの仮説というのは、資本家をよりお金持ちにする、より安定させるための理論、庶民が資本家に、経営者に上り詰めるのを防ぐ理論になっているわけです。本当は人それぞれ出発点があります。与えられた体も違います。運動の大会に出る人たちは元から身体能力が違っています。またそれぞれ与えられた能力というのも違っています。非常に微妙な繊細な違いがあります。暗記が得意な子どもがいる一方で、他方で自然を観察するのが得意な子どももいます。手を動かして新しいものを生み出していくというのが得意な子どももあります。で、またそれぞれの良さを発揮するまでにかかる時間が人によって全然変わってきます。小さな子どもの頃から利発な子もいれば、中学生になった頃からやっと輝きを発揮する、そういう子もいます。で、それぞれ育った家庭環境も違ってきます。子どもの頃親に無視されたような環境で育つと比較的不安定な人生になりやすいものですけれども、神様はそれを乗り越える使命を、乗り越えて癒されて同じように苦労した人たちを助けるような使命をそういう人たちには与えています。逆に小さい頃から親の愛情にどっぷり使って育った子たちは、大変な環境にあっても頑張りきれる人になりやすいと思います。で、神様はそれをしっかり生かして、社会のリーダーとしてみんなを引っ張っていくようにという使命を与えられています。また人にはそれぞれ神様から与えられた人生のデザインが違います。例えば香水を、香りのいい香水を生み出すのは調香師という人たちが裏で働いています。花が効いてとても繊細な感覚を持っている人たちがそれをやります。で、それに対して世界のトップクラスの例えば料理人であったとしたら、新しい料理を生み出すわけですから、いろんな素材をちゃんと生かすいい新しい料理方法を考える繊細さは必要なんですけれども、他方で怒号が飛び交う調理場に長時間立ち続けなければならないので、繊細さと図太さの両方がないと一流の料理人にはなかなかなれない、そんな現実もあります。で、他方で土木や建築の現場で働く方々っていうのはあまり繊細だと倒れてしまいますので、図太い性格の人の方がずっと向いていると言えます。それぞれ神様から与えられたデザインに沿って自分の人生を歩むときに意義深い人生が送れるようになっていきます。競争に目を奪われずに落ち着いて、与えられた賜物は何で、自分はどういう人生を歩むようにデザインされたのかというのをこう気づいていくことによって、 私たちの人生の意味は深まっていくものです。石油や石炭、そして、天然ガスを使いたい放題で使えるような時代を迎えて、もはや200年が経ちました。で、このようなある意味狂乱状態の人類の歴史に あってはまさしくその狂乱状態に好まれるような科学の仮説が出てきて、それがもてはやされるものです。しかし私たちは神様との信頼関係や人の価値を損なうようなそのような仮説に振り回されてはいけないと思います。6節7節このようにあります。あなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。イザヤはあなたたちのことを見事に予言したものだ。2000年前のユダヤ人と同様に、現代においても神様の言葉を無にしてしまって、全く間違った方向というか、自分自身を、そして自分と神様の関係を毒するような理論に振り回されることがあります。10節11節イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚す。洗わない手で食べたパンというのも、飲み込んでしまえばお尻から出てくるので、人間を汚すものではありません。そして口から出てくるもの、神の口から出てくるものは人を立て上げて生かすことができるのですけれども、人間の口から出てきた考えが人を大きく汚す力を持っています。毒が盛られた魅惑的な科学者の理論がこう口から出てきたときに、それが人々の心を捉えてやまないということが時に生じます。しかしそれがもし神様から出てきたものではないと分かったのであれば、私たちは入念にそれを取り除いて、神様の言葉を無にすることなく、神様の教えに従って自分たちの人生をより正しく積み上げていくことが求められています。そうすることによって多くの問題が解決できるようになっています。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。世界にはあなたとの関係、また周りの人たちとの関係を台無しにするような考え方が多く世界にあふれています。私たちはそれに気づいて、神様の言葉を無にすることなく、神の道を歩むように招かれています。どうぞ私たちにあなたを信じる勇気を与えてください。あなたの御言葉がのみが私たちを立て上げる力があると信じる勇気を与えてください。あなたの御言葉を信じて歩むときに、ますますあなたの力、そして御臨在を感じて、自分が多くの人たちの人生を助けることができると気づくようにさせてください。本日行われる全世界の教会の礼拝があなたによって喜ばれ、イエス様の御言葉によって多くの方々が救われ、また人生が立て上げられますように願い求めます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。